皆さんおはようございます。新年明けましておめでとうございます。皆様とこうして一緒に創造主なる神への礼拝を捧げ、2020年を共に始めることができることを心より感謝したいと思います。言わずと知れたことですが、今年は私たち日本人にとって、日本人でない方もいらっしゃるかもしれませんが、オリンピックイヤーです。東京で1964年以来2回目のオリンピックが日本で開催されます。オリンピックの代表選手に選ばれたこの特権を持っている選手たちは、多分この年末年始も返上してですね、休みを返上して、もう半年とわずかですよね。7月の24日から始まるオリンピックに向けて練習に励んでいると思います。オリンピックの代表選手たちは金メダルを取ることを、栄光の冠を目指してイメージトレーニングをしながら、絶対に表彰台に上るぞ、金メダルを取るぞということで今頑張っていると思います。一方で準備をしている代表選手たち、事故や思わぬ怪我や、そして病気によって苦難の時を強いられている選手もいると思います。早く練習を始めないともう間に合わないと思っているのに、怪我で、事故で練習ができない選手もいることと思います。2020年のスタートラインに立つ私たちも同様に、神の国の民として神の栄光と誉れを表しながら、それぞれの信仰のレースを走り抜くことが期待されています。私たちも栄光の冠を、この金メダルを取ることができるように、共にこの1年、キリスト者として、信仰者として励んでいかなくてはならないと思います。この2020年、私たちにとってどんな年となるんでしょうか。新聞のコラムに人生に起こりうるこの災いについて次のようなアドバイスがありました。私たちはこの災難とか年の初めに厄払いをする習慣が日本ではありますが、厄、災い、この災難、この言葉を今風に言えばリスクである。備えて防ぎたい。それでも会ってしまえば、最後はくじけぬ心が大切だ。このコラムの記者は、どのように人生におけるリスクに備えたらよいのか、またどのようにすればくじけぬ心を持てるか、具体的には記していませんでした。けれども聖書は、私たちがいつでもこの世の終わりや、そしてそれぞれの人生の終わりに備えることができるように、救いの福音を創世記から黙示録まで一貫して語っています。今年起こりうる、この災い、災難への備えができているでしょうか。くじけない心を持つためにも、聖書の言葉に耳をいつも以上に傾けて備えていきたいと思います。今朝は詩編の8編から、どのようにすれば主の祝福と栄光を受けて、2020年を共に歩むことができるのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝の元旦礼拝にあなたが私たち一人一人を招いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今年もあなたの御言葉に聞き、あなたの御言葉に聞き従っていくことができますように。またあなたが私たちの霊的な心の必要をいつも御言葉で満たしてくださいますように。あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの必要に合わせて、
またそれぞれの一年の最初の時に、あなたが一人一人に語りかけてください。願わくば、助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、詩編8編をお開きください。詩編8編は、ダビデが記した神への賛美です。天と地を創造され、私たち人間を被造物の頂点に置いてくださった、力強い神を褒めたたえています。もう一度、一節、二節を読みいたします。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。幼子たち、父の御子たちの口を通して、血の御子たちの口を通して、あなたは御力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるために、復讐する敵を鎮めるために。詩編八編のテーマが、この最初の一節と、そして最後の九節に、繰り返して賛美されています。この八編は、イスラエルの民が、この賛美をリードする指揮者、この教会で言うと、今朝見えてないかもしれませんが、聖歌隊の石井さんですね。石井さんが聖歌隊を指揮していますけど、指揮者と会衆が一つの詩編を何回も繰り返して賛美を捧げる習慣がイスラエルの民にはありました。私たちの教会でも昨年の1月にメッセージを取り継いでくださったシグリスト兄弟がこの口読文ということを教えてくれました。この教会ももう20年前以上までですね、講読文をずっとやっていましたけれども、どうやら途中で講読文の習慣がなくなってしまいました。去年から講読文を礼拝に復活させました。礼拝の中で賛美として、祈りとして、そして礼拝の指揮者である司会者と会衆が交互に詩編を朗読することは大切なことだと思います。一節と九節で繰り返されているテーマで注目すべきことは、あなたの皆は天に渡りとはダビデは歌っていないということです。ダビデは何と歌っているんでしょうか。あなたの皆は全地に渡り、何と力に満ちていることでしょうとダビデは言っています。天ではないんですね。地を指して賛美しています。私たちが神を賛美するときは、上を向いて手を上げて、天を見て賛美するのが自然だと思いませんか？上を見て、天を見て。神の栄光を褒めたたえ、賛美するときに、天を上を仰いで賛美することが自然かなと思います。けれども、ここでは地上の世界、すべての地にわたる、神の栄光を褒めたたえています。昨日、冷たい、北西の風が、冷たいどころか、10夜の風が鳴る頃は少し風が収まってましたけど、夕方はもう10メーターぐらいの風が、教会から家に帰っている時に、いつもよりも5分ぐらい早く飛んで帰れましたけど、すごい風でした。夜中、10夜の鐘を聞きながらですね、空の外に出て夜空を眺めてみました。夜空、星空を見てですね、満天の星空を見て、創造主なる神の栄光が限りなく深遠なこの銀河の世界の中で無限大な広がりを表していることに感動します。この冬の夜、好きでもないのに寒いところ出たくない方は、スターワーズ見に行ってください。最初の場面で満天の星空が見れます。神の栄光が限りなく広がっていることを見ることができます。けれども、 詩編八編の作者は、この無限大の広がりの焦点を天ではなくて、あえて地に強調して賛美しています。全地に合わせています。教会旧約の聖書も、天上の威厳をこの地上に置きって言っています。天上の神の栄光をこの地上に神は持ってこられた。そしてもっと対照的なことは、二節に記されている人間の中でも、最も小さな幼子や、血の御子たちの口を通して、神の威厳、神の栄光を賛美しているということです。大きな立派な大人が賛美して褒めたたいているのではなくて、小さな幼子や、そして血の御子が賛美している。続く三節と四節を読みします。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見る人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。ダビデは、創世記一章のこの伝承、アブラハムからダビデに至るまで、このイスラエルの族長たちが、イスラエルの人たちが言葉を持って口で伝えてきた創世記の物語、または紙に用品に記されたその資料を持っていたようです。詩編八編を読まれるときにお勧めしたいことは、創世記の一章から三章と合わせて読むと、詩編八編のこのアウトラインというんでしょうか、構造を見ることができます。創世記の一章の一節から三十一節に記されているように、神は六日間でこの天地を創造され、その冠として被造物の頂点として人間を最後に六日目に創造されました。人間を神の似姿に創造し、人間に被造物を納めさせ、管理させるという特権を与えられたことが、創世記の一章二十七節にも記されています。その真実を詩編八編は褒めたたえています。創世記の一章二十七節に意味します。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。このように私たち人類人間は神の似姿に、神に似て作られたはずなのに、残念なことに創世記3章まで読み進めば、人間は神に逆らい、誘惑に負けて罪を犯し、堕落がこの被造物の世界に及んでしまいました。罪のために堕落した世界を神は滅ぼすことにしたんでしょうか。壊れてしまった世界をもう一度作り直そうとして全てを消去されたんでしょうか。堕落した人間をご覧になって神は人間の存在を諦めてしまったんでしょうか。こんなものを作って後悔してしまったんでしょうか。続く五節から八節をお読みします。あなたは人を見つかりよりわずかに欠けがあるものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も。憐み深く情け深い神は、人間に与えた特権であるこの栄光と誉れの冠を取り上げることも、被造物の頂点から取り除くこともしません。罪を犯して堕落してしまったからといって、その冠を取って一番下に最下位に置くようなことはなさりませんでした。この世界をこよなく愛し、また私たち人間をいつでも関心を持って関わってくださる神は、
私たちを死の滅びから救い出すために、御子イエス・キリストを救い主として、この被造物世界へ使わせてくださいました。ですから、今週の聖日の礼拝で、イースト宣教師が語ってくださった、取り継いでくださったイザヤ書62章にあるように、主の手にある輝かしい冠は、イスラエルの民だけではなくて、異邦人である現在の私たちにとっても、当てはまる神の救いの約束です。創造主なる神を信じる人間にとって、神の手にある輝かしい冠として生きるという大切な意義は、人間が罪を犯して世界が堕落する前も、そしてその後も変わっていないということです。被造物に対する人間が持つ管理責任、現代の私たちにも有効です。ですから今年も私たちは地球の温暖化の問題や、またゴミを落とさないように、年末年始ゴミの収集回収がないので、どこにゴミを持っていこう、教会に捨てていったらいいんじゃないか、そんなことはできません。どのようにしてこの堕落した世界を回復させるその神の働きに私たちも共に加わっていくことができるか考えていかなくてはなりません。被造物世界に置かれている私たち人間は創造主の神を褒めたたえ、神に信頼してそれぞれの人生を歩むことがいつも期待されています。最後の9節でダビデは一節で賛美しているこの詩編のテーマをもう一度繰り返して賛美しています。最後の9節を読みいたします。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。最後にまとめていきます。新年の最初に示された詩編8編は、私たちが今生きているこの世界の始めから終わりの日である終末の展望について示しています。私たちは新年の最初1月1日ここに立った時に、2020年の終わりを見て1年を始めるわけではありません。永遠の命に生かされていることを感謝し、そしてキリストが戻ってくるその時まで終末の時を展望して歩んでいかなくてはなりません。創造の世界の始まりと終わりの間に今置かれている私たち、この現代を生きる私たち、神の世界の無限大の広がりをこの詩編8編は教えています。2020年、皆さんにとってどんな年となるんでしょうか。昨年以上に私たちの周りでは自然災害が多くなると言われています。台風15号や19号以上に大きな台風がまた今年も起こるかもしれません。また私たちのそれぞれの歩みの中にあって様々な試練や誘惑が待ち構えているかもしれません。災いが、この厄が訪れない年がある、今まであったでしょうか。悲しい別れや辛い時が訪れるかもしれません。けれども、私たちに命を与えられた神は、今この時も、この世界を贖うために、救い出すために、休むことなく、創造の回復の働きを続けています。神は、この世界を、私たちを贖うために、贖い主として、救い主、イエス・キリストを、人間の世界に送ってくださいました。そして被造物の頂点に立つ、人間の最も頂点に立つ方がイエス・キリストです。被造物世界の頂点に置かれた人間を誰一人諦めず、忍耐と寛容をもって愛し続け、創造の回復のために今年も私たち一人一人のうちに変革を改革を促してくださるのが私たちが信頼している神です。御言葉を通して私たちを変えてくださいます。 私たちが聞き従うときに、必ず私たちはキリストにいたものとして、神に習うものとして変えられていきます。神はご自分が良いものとして創造されたこの世界を回復するために、あがなうために、あがない主として、御子イエス・キリストを我々の人類の主として、そして人類の人の子として頂点に置いてくださいました。このことを、この詩篇八篇を新約聖書の記者、ヘブル人の手紙の作者はこのように教えています。ヘブル人の手紙の2章の9節、10節を読みしたいと思います。ただ、御使いよりもわずかの間、低くされた方、すなわちイエスのことを、ことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万軍の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことだったのです。神がいつも私たちと共におられるので、私たちはこの一年を前進していく。神の国において私たちは希望を失わずに生きることができます。すべて私たちの心の内に主イエスキリストを信じ、招き入れたものにあって主が共にいてくださいます。その神の計り知れない恵みに感謝し、私たちをキリストの似たもの、忍耐強く変えてくださる聖霊の働きに期待して、今年も互いに励まし合い、またキリストが私たちに示してくださった忍耐と寛容を持って、互いに忍耐と寛容を持って愛し合い、使い合っていきたいと思います。お祈りいたします。主は私の力、褒め歌。主は私の救いとなられた。この方こそ私の神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神。この方を私はあがめる。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝の詩篇八篇の御言葉、あなたへの賛美の言葉をありがとうございます。ダビデは、このあなたが作られた世界の広がりを、この短い詩篇の中で賛美し、褒めたたえています。あなたがこの世界を、この宇宙を作られた創造主である神であることを、一人一人が信じ、選択することができますように。あなたが作られたもの、その被造物を私たちは礼拝したり拝んだりするのではなくて、創造主であるあなたに目を、心を向けて、そして何よりもこの一年信頼して歩むことができますように。またあなたから人間に与えられている特権を感謝いたします。あなたに似たものとして作られた私たちが、あなたがなさっているこの堕落した世界の回復のために、贖いの働きのために、招き、用いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ今年一年もそれぞれの歩みの中にあって、あなたに仕えていくことができますように。それぞれが示されている働き、学びの場所にあって、あなたの回復の働き、贖いの働きに共に仕えていくことができるように、どうぞ用いてください。年金生活をされている方の中にあっても、また施設の中で療養生活を送られている方にあっても、また小さな子供に至るまで、あなたが一人一人をこの主にある交わりに招いてくださり、一人一人を用いてくださり、一人一人があなたの栄光と誉れを表すことができるように、そして何よりも終日の礼拝にあってあなたに賛美を捧げることができるように助け導いてください。 今朝の詩編8編の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。